火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はですね、年末調整とマイナンバーについてお話しいただきますが、その前に税理士の活動の一つをまずご紹介いただくということで。
はい、実はですね、税理士の社会貢献活動の一つに租税教育っていうのがあるんですが、ご存知でしたか？は
い、いや、これ初めて知りました。
そうですよね、実は富山市だけでも年間50コマ以上、税理士が小学校や中学高校に出向いて租税教室を行っているんです。私たちの世代って税金について何も教えられないまま大人になって、社会に出て、そして給料明細を見て初めて、なんかいろいろ引かれてるんじゃないって手取りすごい少なくなってるんだけどって思いませんでしたか？
思いました、
はい、ですよね、で、これではまずいと。そうではなくて、やっぱり教育の段階で税金の役割とか仕組みとかをね、きちんと学んで、一人の納税者として税金の集め方、使われ方についてちゃんと関心を持とうという国の方針に基づいてやっています。
そうなんですね、
はい、
はい、さあ、それを踏まえて今週は年末調整とマイナンバーということですけども、
で、先ほど給料明細の話出ましたけれども、サラリーマンの給料から何が転引きされているかっていうのはご存知ですか？
大雑把に言うと税金と社会保険料ですよね。
そうなんです、で、まあ、これ税金のお話をしたいので、税金で言うと所得税と住民税ですね、こちらが引かれています、所得税なんですけれども、年の途中で引かれている金額っていうのは実は概算で、その過不足を調整するのに本来ね、確定申告が必要なんですけれども、年末調整といって会社が代わりにやってくれているんですね、
はい、
この年末調整っていう制度ってとっても便利だと思うんですよ。確定申告しないで済むのでね、
はい、
なんですけれども、きちんと理解しないまま手取りが減ってると、なんかこう税金取られてるっていう感覚だけが強くなっちゃうんじゃないかなって
そうですね、はい、
そうなんじゃないかなって思ったりもするんですけれども、これ会社さんによってはもう来月くらいから年末調整の書類っていうのが配られると思うんですけれども、これ毎年のことなのに、案内が来てからこう慌てて保険の控除証明書を探したりとかってしてないですかね、
あ、それはないように心がけてはいます、
はい、保険の、ね、控除証明書とか実はいろんなところと一緒になっちゃって、なくなっちゃったっていう人が結構多発するんですけれども、はい、まあ、そうならないようにね、控除証明書をきちんと探しておいたらいいんじゃないかなと思いますが、
はい、
今年はさらにこうマイナンバーが入ってきていますので、もしまだ会社にマイナンバーの届け出を行っていない場合には、扶養している配偶者とか、ね、親族のマイナンバーの提出も必要になっているので、
はい、
今のうちからちゃんとマイナンバーを備えておいて準備しておいた方がいいんじゃないかなというお話です。
そうですね、このマイナンバーですけれども、はい、会社によってこう出しなさいっていう時期がバラバラなので、今真っ最中ですという方もね、いらっしゃると思いますけれども、
はい、そうなんですね、
これやらないと大変なことになりますからね、
はい、そうなんです、慌てないように事前にというお話でした。
はい、さて、この猿田さんもですね、所属していらっしゃいます富山県金融広報委員会ではお金に関する出前講座を行っております。
はい、そうなんです。非営利の10名以上の団体であれば無料で講師が出向いて講演させていただいておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、
現在金融広報アドバイザーはですね、税理士とか社労士 FP など10名ほどおりまして、
はい、
西から東まで、
ええ、
講演内容に関しても幅広く対応させていただいております。
はい、こちらネットではシルポルト富山で検索していただきますと詳しい情報を知ることができます。お電話ですと、
076-424-4471 になりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
はい、ちなみに今月ももう予定されているんですね。
はい、シルポルト塾というのがあります。10月22日の土曜日、射水市の大島コミュニティセンターにおいて、特定社会保険労務士の大浦康子さんのセカンドライフを支える年金の受け取り方というテーマで講演がありますので、もしご興味あられる方はシルポルト富山で検索をしてみてください。お電話でも受けたまわっております。はい、どうぞよろしくお願いします。
こちら午後2時のスタートとなっております。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんでした。